皆さんこんにちは。ミスパーボイスを配信しています、武蔵です。前回の放送を聞いてくださった方、ありがとうございました。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ミスパーボイスは、18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、35歳で会社を辞め、地元の熊本でフリーランスのウェブライターとして生きることにした僕が、日々の気づきをゆるく話していく番組です。今日は6月11日金曜日ですね。平日も終わりですね。今時間は2時半ごろです。お昼ですね。昨日はちょっと1日休んでしまいました。また今日からやっていきます。暑い日々がですね、ここのところ続いていたんですけれども、ようやく暑さも和らぎましたね。6月らしいというか、また梅雨に入っていくのかな。ちょっとお仕事の話です。昨日ピタッとですね、一時的にお仕事がですね止まってしまいました。一個ずつこうクリアしながら、で継続のお話をいただきながら、で他からもお声掛けいただきながらって進んできていたんですけれども、一日こうパタッと何も作業する内容ですねがない日がやってきたんですよ。なのでもう求人を見たりとかですね、案件を探したりとかですねはしていたんですけれども、これゼロって怖いですね。フリーランスで始めたばっかりっていう方は、これもあるあるなんだろうなと思って、でもなんかこういうリアルがあってね、そういうことも経験していかないとどんどんステップアップできないだろうし、なので昨日は案件を見て、そのウォンテッドリーとか、この地元の熊本の採用情報を探したりとかですね、いろいろしてたけど、結局1円にもなってなくねと思いながら本を読みましたね。ノートにそれも書いたので後ほどお話ししますね。はい。で、別で進んでいたバイトの面接なんですけれども、何も喋れなくて自分にへこんだやつですね。今日ですね、先ほど適性検査に進みますっていう連絡があって、はあ、よかったなと。これはまた頑張ります。で、適性検査でもう一回面接かな。適性検査でダメだったらそれで終わり。頑張ろう。はい。で、お昼のアニメの話をします。昨日今日はですね、映像圏には手を出すのを見ました。5話の鉄巨人現るっていうのと、今日6話ですね、前作より進歩するべしっていうタイトルでした。前は学校から予算を取るための、ね、制作をしていたんですけれども、それが OK になって、その後の話ですね。ロボ犬に依頼されてアニメを作ることになりました。で、ロケ班のために地下に潜ったりですね、学校の近くの、なんでそういうのがあるんでしょうね。で、その中で見つけた鉄砲ガニをモチーフにした、鉄砲ガニのカニとカメを合体させたカメっていうカメじゃんと思いながらっていうキャラクターを作ったりとかですね。で、それの後にロボ犬とのミーティングに行くんですね。結構リアリティを求める人たちなんですね、映像圏のみんなは。だから巨大ロボって現実に存在しないじゃないですか。ガンダムみたいな、あれって人の大きさよりも大きいものは用途が限られるっていう現実があるんですって。なので、ああいうロボットアニメとか戦隊ものとかはあるんですけれども、現実に存在しないものとの矛盾もあるけど、でもロボットに乗りたいっていうロマンがあって、それでも作りたいんだみたいな話があったりとかですね。こういうのって本当にある話なんだろうなと思いながら、見てましたね。で、その矛盾があっても作り上げたいっていう話にこう共感して作ることになっていくんですよ。で、ロボットの人が入る場所、ハッチをどこにするかとか、こうロボットのコックピットに乗って視界がこう見えるようになってるんですけど、景色がですね。で、それを表すためのカメラってどうするのかとか、どういう形にするのか、頭の形はとか、そうこうしてるとですね、モリモリなこう木のモリモリな感じになって、ガテン系のロボができちゃったりとかですね、なんかこう何でも載せたくなったりしますよね。多分そういうのだと思う。で、今回が6話で、美術部が背景を手伝ってくれることになったり、音響部に効果音 SE ですねを頼むことになったりとですね、物語が進んでいきます。ロボ犬のアニメ制作ですね。で、6話でそれぞれにですね、監督の役割を担っている人と、作画の担当になっている人と、ディレクターかなの役割を担っている人、3人になってるんですね。 で監督の役割を担っているのが浅草市でですね、でそれぞれにこうグッて集中することってするタイミングがあって、それぞれ浅草市はですね、自由になること、自由に考えていいことですねがスイッチになるし、作画を担当している水崎氏はですね、こういうストーリーとか設定とかが分かって、こういうコンテとかを見るともうグッとゾーンに入るというか、スイッチが入ってどんどん絵を描けちゃうとか、4日遅れで進んでいたはずが7日分の作業量が一気に進んで3日余裕ができるというか、そういう風になったみたいな話がありました。で、何でしょう、なんか自分のスイッチが入るところ、僕だったらそのライティングですよね。でそこで書き始めるのが遅かったりするけど、ある点を超えたり、あるタイミングで書くのが一気に進んだりとかですね。で皆さんもなんかありますよね、お仕事だったりとか、自分の好きなことだったりとか、そういうスイッチが入るところって自分でもなんか知っておきたいですよね。とかなんか近くで上田さんはこうなると集中しますよねとか言ってくれる人がもしいるとしたらですね、こうその人の言葉ってありがたいよなとか思いながら、うん。ちなみにですね、映像権には手を出すなのもうちょっとこう中を見たいなと思って漫画も一緒に読むことにしました。今5巻まで出ていて、で先ほどのロボットとかカニ、鉄砲ガニとカメの合体したやつ、カニの設定もこう詳しく書いてあるんですね、絵で。アニメではこう同じ絵、単行本にも載っている絵のカットがパッて出て、あとは説明だったりするんですけれども、こういうのじっくり読んだりもできるので、違った楽しみ方ができるなと思ってます。また次の平日、月曜以降かも楽しみにしとこうかなと思います。では今日は第20回ですね。今日もノートの内容ですね、一昨日の内容じゃなくて昨日の内容を見ていこうかなと思います。一昨日はですね、もう番組でお話した内容とほぼほぼ同じだったのでですね、今日は昨日のお話をしようと思います。本を読む日っていうタイトルで、6月11日の、まあ、寝る前に書いたものですね。11日、10日の夜中ってことです。で3冊の本を読んだんですよ。1冊目がライターマガジンっていうもので、2冊目が沈黙のウェブマーケティング、3冊目がきっちり恥ずかしくない文章が書けるっていう本なんですよ。どれもなんかこう基本的なところだと思うんですけれども、まあ、インプットの日にしようと思って読んでみました。それぞれですね、ライターマガジンの第5巻が出ていて、昨日6月10日発売っていうことで、あるところから情報を仕入れて、あ、じゃあちょっと読んでみようかなと思って、今日その案件とか見てるけどこれだなっていうのもなんか決めきれなくてですね、まあ、情報収集はしたけど終わってしまう日だったので、途中でこういう、まあ、雑誌なり本なりを読んでみようと思って、するとこのライターマガジンの5巻には原稿制作 Tips、 企画とか構成とか取材するときだけじゃなくて、普段のこう執筆環境だったりとか、コワーキングスペースをどうやって使ってるかとか、それとか営業に行くときにこうやるといいよとかいうのを、このライターマガジンの制作に関わっているライターさんがそれぞれに場所を持って、私はこうしてますよっていうのをシーン別に書いてあるんですね。で僕はまだこう一歩目をスタートし踏み出したのか、まだ踏み出してないのかですね、微妙なところなんですけれども、これから経験するであろうこととか、今でもこう知っといた方がいいことが載っていたのでですね、これからこう何度も読み返すだろうなと、いい出会いになったなと思ってます。うん、なんかこういうライターさんにいいものとかあったらぜひ教えてください。で次ですね、沈黙のウェブマーケティング、僕 EC サイトの出身なんですけど、前職でですね、で聞くとおやおやってこの本自体をご存知の方は思うかもしれないんですが、その EC サイトを担当してた頃に購入した本なんですね。で2018年にこの Kindle 本を購入したようで、会話帳になってるんですね、スタートが。もともとはサイトの内容を本にしたものだと思うんですけれども、序盤の会話の部分からですね、あーなんか進まないなと思って、当時まあ仕事でも疲れてたんでしょう。で読み切れずにもう Kindle 開くことがなかったという本だったんですけれども、 改めてこうやって一人で生きていくってなって、マーケティングの知識もなしにはできないよなというので、改めて学び直そうと考えているところだったので読んでみました。うんうんと知っているものと、ああそういうのがあるんだって初めて知ることと、なんかこの EC サイト出身じゃないのっていうのはちょっとグッとこう我慢してくださいね。でこの何でしょう、もうライターになってちょっと経ってこれを読むとかいうよりも、この段階でこうインプットできてよかったなと思ってます。でリンクをたどってたら2020年の9月に5年越しのそのアップデート版が出ているんですね。そういえば見てる時にこう Google のコンテンツがちょっと名称が変わってたりとかですね、あとなんだっけな、サイトをモニタリングしといてくれるものか、503エラーとかが出た時にすぐ通知してくれるよみたいなサイトがあったんですけど、それがもう閉鎖してたりとかですね、そういうのもあったからかなと思ってます。でもこの本にもこうなんかワンちゃんの、人間から見た時のワンちゃんの生きるスピード、ドッグイヤーって書いてあったけど、7倍ぐらい早いじゃないですか。でそういうのもウェブ業界はあるからっていう話をしてたから、そういうことだろうなとも思いながら、うん、このウェブライティングのバージョンもあるんですよね。そっちを読もうかなと思ってます。はい。で沈黙のウェブマーケティングは2020年9月に出たバージョンもあるので、ぜひ興味ある方はそっちの新しい方を購入するようになさってくださいね。はい。で3冊目ですね。きっちり恥ずかしくない文章が書ける。ちょっとこれ載せるの恥ずかしかったりもするんですけれども、僕国語が苦手だったんですね。というか苦手なんですね。で小学校でだいたい5、60点とかですよ、平均が。しかもプライベートでこう小説を読むっていう体験をしたのは23歳ぐらいが初めてなんです。こう仲良くなった、まあ、大学院の研究室の3人グループでいたんですけど、その中の一人がこう何か一冊本を持っていて、でこれおもろいから読んでみーやみたいなので読ましてもらって、でそれが初めてだったんですよ。十二国旗だったかな、あれ面白かった。今映像にもなってますよね。 NHK でやったやつが VOD のサービスでも見れるようになってますもんね。うん、っていうのが最初の経験だったりとかするんですね。でその後は本を読むといっても、メインはですね、やっぱり自己啓発本とかですね、ビジネス書籍とかですね。で身についたノウハウでこう何でしょう、繕っていたというか、でそういう基本ができてなかったのでですね、国語の。なので仕事中にはちょっと何言ってるか分かんないって言われることがですね、結構あったんですね。1日に1回言われてたかな。すげえ嫌だったな、まあいいか。で僕そうやって口下手なんですね。口下手というか話の順序とかを整理できてないんでしょうね。なんですけど、こう相手がこうキャッチボール、言葉をキャッチボールしていて、相手がこう受け取ってくれているかとか、こっちのどこにボールを投げてきてるかっていうのを察知するのだけはこう人並みにできるようでですね、なんとかこれで、あ、こっちが出す球間違ったんだとか、そういうのに気づける分、なんとかこう潰れずに生きてこれたかなと、うん、思ってます。ちょっと前置きが長くなった。で、そうこうあって、どこかで一回ですね、小学校で学ぶような国語のルールをですね、一度学び直したくてこの本にしました。というかレビューにそういう風にね、一回おさらいしたい人にはいいですよみたいに書いてあって、じゃあこれにしようと。で今日はですね、まだこの本の途中までしか言ってないんですけれども、例えば主語の和とかが違うとニュアンスが変わるよっていうような基本的なところからですね、いつどこで誰が何をどうしたっていう普通のこう言葉の並び方、基本形があったりするじゃないですか。でいつどこで誰が何をどうしたの誰がの部分が和になるかがになるかで、例えば和になる場合は一番最初、いつの前に持ってきてあげた方がスムーズに読めたりとか、でどこでの部分がすごく長くなってる場合、長くなってる場合は後に持ってきた方が、後にもうその一文として切って持ってきた方がいいよとかですね、いろんなこういう型と例文と練習問題と対策とみたいな、でなんかそうそうこれこれって思えるような内容がですね一緒になってて、これも最初のライターズマガジンと同じで、何回もこう繰り返し、ライターマガジンかと一緒で何回も読み返す、うん、本になりそうだなと思いました。いい出会いがあった日だなと思って、 で、あとはウェビナーって書いてるんですけど、あのデザイン会社になるのかな、のベイジさんですね、の社長代表のそぎたにさんがやっていたツイッターのウェビナーですね。僕、そぎたにさんのツイッターでのこう発信とかが好きで、一回見てみたいなと思っていたので、いい機会でした。2日間受けて、こうそれを受けて自分がどうするかが大事なんですけど、一旦はこの、まあ、学べたなと思って、だ基本的にはこう楽しむことが大事ですよっていうのが発信したかったこと、一番大事にされてたメッセージだったので、楽しくなくなるような運用の仕方はしたくないなと思いながら、でもこうビジネスしてる内容はあんまりこう得意じゃないというか、これを読むのも発信するのも、ただ今そのフォロワーさんがいたりとかするところに、僕から見た世界をフォロワーさんから見ると、あ、それっていいねって思えるような内容にちょっと変えれたりとか、そういうのは少しずつ練習していこうかなと思います。そういうのがライターにとってはね、必要だからと思って、2日空けたので、こう自分の中ではちょっと話す内容が多くなっちゃいました。はい、じゃあ今日は以上にしますね。皆さんのその本を読んだエピソードだったりとか、そういうのもありましたらぜひ教えてくださいね。はい、Twitter や Instagram、 ノートもやっています。概要欄の語り手のところにもですね、記載してますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りをいただけましたら、番組でも取り上げさせていただきますね。むしろかなり喜びます。励みになりますので、いただけると幸いです。リンクを準備しておきますね。では今日も一日頑張りましょう。皆さんが聞いてくださっているこの時間が、いってらっしゃいなのか、おかえりなのか、お疲れ様なのか、おやすみなのか、いろんなシーンで聞いてくださっているかと思います。どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた配信します。またね。